私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。150編に及ぶ詩編の第一編、最初の言葉になります。それによると、幸いとは、罪ある者と共に座らず、主の教えを愛する人に与えられるということでありましょう。そして、主の逆らう、神に逆らう人の計らいに従って歩まずと言われていることから、罪ある者と関わらないことが幸いへの道、このように受け止められていたのでありましょう。このことは、この詩編の作者がそのように考えたという意味ではなく、律法の教えが人々にそのように理解させていたということでしょう。福音の日課に登場しています。ファリサイ派や律法学者たちはまさにこの詩編の言う幸いな人でありました。ですから彼らは罪ある者と関わらないことで幸いを保持することができる、このように信じていたのです。また律法が与えられたとき、主なる神は確かに主の戒めに聞き従うならば祝福を、聞き従わないならば呪いを受ける、このように告げられています。ですから主の教えを愛する人は祝福され、そうでない者は呪われる、これが当然の理解とされたのであります。ですから戒めを守り祝福される側にいるファリサイ派や律法学者たちは、主の教えを守らず呪われる人々を遠ざけるべきだと考え、そのように生きてきたのであります。それこそが幸いとされたもののなすべきことであり、聖書が教えていることである、このように思われたんです。ところがイエスはこともあろうに呪われるとみなされた人々と一緒にいることを望まれ、共に食事をされているのです。彼らの目にはそのように映りましたし、それは神の教えというものを全く無視したことであるように思われたのでありました。ファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人を迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したのはこのためでありました。イエスが今日なさっていることは、神の教えを無視していることのように彼らには見えたんです。 第一の朗読でお読みいただいた出エジプト記32章は、立法を受けに山に登ったモーセがなかなか下山しないのを見て、イスラエルの民はアロンに、我々に先立って進む神々を作るようにと求めました。アロンは民が身につけている金の装飾を集めさせ、金の子牛の鋳造を作りました。すると民は、これこそあなたたちをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だ。このように言ったのであります。この様子を主なる神が見て、モーセに民に対する怒りを表したのが今日の日課になります。主なる神は言われます。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる国民にする。先に述べましたように、主なる神は戒めを与えられる際、祝福と呪いを民の前に置き、聞き従わないなら呪われると告げておられたのです。そしてその言葉の通り、従わない彼らを滅ぼし尽くそうと考えられたというのです。ところがモーセに取りなされて、どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してくださいと言い、さらに、あなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように燃やし、増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。このように訴えるのであります。戒めを与える際、祝福と呪いを民の前に明らかにし、従わない者を呪い、滅ぼすことを決められていた神でしたが、モーセに取りなされて、思い直されたというのです。福音の日課に目を戻しますと、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、イエスの態度を見て不平を言ったのでした。彼らにとって、イエスが一緒に食事をする徴税人や罪人とは、聞き従わないから呪われる存在であり、共に座ることを避けるべき相手でしかなかったのです。それなのに、主なる神の教えに聞き従わないで、彼らと親しく交わるイエスの態度は許しがたく思われたのでした。しかし、ここに示されている主イエスの態度こそ、モーセに取りなされ、思い直された神に基づいているのではないでしょうか。そのような彼らにイエスは例えを通して教えようとされました。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで 探し回らないだろうか。この例えを含め、放蕩息子の例えまで三つの例えが同じ主題で語られています。共通した主題とは、見失われたものが見出されることによって大きな喜びが起こるということであります。つまり、見失われないことが最も重要なことなのではなく、見失われたものが神によって差し求められ、見出される。このことが重要なのであって、それが天に大きな喜びをもたらすのだと言われているのです。ファリサイ派の人々や律法学者たちは、自分が見失われるものなど考えもしないでしょう。彼らは戒めを守り、神に祝福される側にいると信じているからです。しかも、祝福されたものの側に居続けるために、呪われる側に立たされている人々から、ただただ遠ざかる道を選んでいるのです。今日の最初の例えにおいてイエスが言われているのは、99匹を残して、見失った一匹を探し回るという、私たちの常識では想像のつかない行動であります。私たちにとって99匹と1匹とでは、99倍もの違いがあるように思えるのです。わずか1匹のために、わずか 1% のために99匹を野原に残すという危険にさらすことは考えられない。しかしここで言われているのは、この失われた1匹がいなければ100匹にはならないのだということです。元の状態に回復しないのだと。つまり神の御心は、99いればいいのではなく、完全な状態、神が天地のものを全てのものと共に私たちを作られたとき、極めてよかったという状態に回復させること、これが天に大きな喜びをもたらすのであります。江口才樹先生の著書、ルターの脱構築という本に以前触れたことがございます。今日も改めて触れてみたいと思います。その中で江口先生は、エキュメニズムという言葉について触れています。ギリシャ語エキュメニズムは、キリスト教会の教派を超えた教会再一致運動と言われる運動を意味するのに用いられます。しかしこれは全世界を意味するギリシャ語オイクメネに由来するのですから、全世界のすべてとの関わり、全世界の共生、共に生きることこそ目指されることではないか。このように問いかけているのです。私たちはともすると、藤ヶ丘教会のことにだけ目を向けていることがあります。 少し視野を広げたとしても、ルーテル教会のこと、あるいはキリスト教会のことといった、限定された狭い世界のことだけに目を向けてしまうのです。先の例えで言うならば、私たちにとっての99匹のことを考えてしまうのです。一匹が見失われていることにさえ、目を向けることも心を寄せることもできずにいる。これが私たちの現実の姿なのかもしれません。そのような私たちに対して、今日主イエスは、共に見失われた一匹を探し回るようにと招いておられるのです。99% いればほぼ全部ではなく、失われた一匹が見出されなければ、100が示している。神の作られた完全な世界、完全な関係は決して回復されないのです。私たち教会の宣教とは、このように全世界のすべての人々が共に生きるようになるという壮大な神の働きへの参与に他ならないんです。富士ヶ丘教会が人が増えるとか増えないとか、そういう問題ではなく、すべての人を相手にした神の働きへの参与なんです。ここでちょっと映し出して、いただきたいと思いますが、一冊の絵本を簡単に紹介したいと思うんですが、皆さんは大きな木という絵本をご存知でしょうか。私がもう幼稚園の頃には古くからあるようなイメージでしたから、ご存知の方も少なくないと思います。シルバスタインという有名な作家の作品になります。でとても古い本なんですが、翻訳された方が亡くなるなどの事情があって、出版されていない時期があったのだそうです。2010年に別の出版社から再版された際、ちょっと進めないでください。進められた際、作家の村上春樹さん、が新しい翻訳を手掛けられたことが話題になりました。そのニュースを知って、ああ懐かしいなと思って、手に入れることにしたわけです。簡単に内容に触れたいと思います。次のページをお願いします。ある少年と一本のリンゴの木の話です。あるところに一本の木がありました。このようにこの本は始まります。続いてお願いします。この木は一人の少年のことが大好きでした。少年もこの木が大好きなようで、毎日遊びに来ていました。次お願いします。葉っぱを集めたり、次お願いします。木に登ったり、疲れると少年は木陰で眠りました。木は幸せでした。少年は成長し、木は一人ぼっちになることが多くなります。 ある日、青年になった少年が木の下にやってきて、お金が欲しいと言いました。木は、リンゴを取ってそれを売りなさい。そのお金で幸せになりなさい。と言い、少年はリンゴを残らず取っていきました。次お願いします。木は幸せでした。でもその後長い間少年は姿を見せませんでした。ある日、少年が木の下にやってきました。大人になった少年は、暖かく暮らせる家が欲しいと言いました。木は、私の枝を切って家を作るといいと言いました。大人になった少年は言われた通り、枝を持って行き、それで家を作りました。次お願いします。またその後長い間姿を見せなかった少年は老人になって木の下にやってきました。僕は年を取りすぎた。心も寂しいからどこか遠くへ運んでくれる船が欲しい。木は私の幹を切って船を作りなさい。遠くに行って幸せになりなさいと言いました。老人になった少年は木を切り倒し、船を作って遠くへ旅立ちました。お願いします。また随分と長い時が流れ、少年が戻ってきました。僕は特に何も必要ではない。腰を下ろして休める静かな場所があればそれはいいんだ。木は言いました。私にお座りなさい。少年はそこに腰を下ろしました。それで木は幸せでした。お願いします。はい、ありがとうございます。大きな木、という題ですから、現代は与える木というふうになっています。大好きな少年のために全てを与え、それを喜びとしているということがわかります。大きな木という題も、木の大きさということよりも、その愛の大きさを語っているように思えるのです。この絵本を私が思い起こしたのは、次のような理由があります。主なる神は、民に要求する神であり、それに応えない民に怒り、滅ぼそうと思う神でした。しかし、モーセの取りなしによって、かつてアブラハム、イサク、ヤコブに与えた約束を思い起こし、思い直されたのでありました。そして、思い直された神は、与える木となって、主イエス・キリストにより、その大きな愛を示された様子と重なって見えるのです。それは江口先生が書いておられるように、すべての人を対象とした、それは大きな神の愛です。そこには、罪人だからと排除される人は一人もなく、正しいからすでに十分だと言える人も当然なく、この神の愛に対して無関係でいられる存在は誰一人としていないんです。それどころか、この私が見失われた一匹の羊であり、この私を主イエスは探し回り、この私のために十字架の死を遂げてくださった。これが愛なのです。礼拝という場は、失われた羊が見出された喜びが天に起こるときに違いありません。私たちが日々の生活の中で見失われ、 探し回れ、再び見出される。この私が見出される喜びが天で起こることを知るとき、自分自身がどれほど大切な存在とされているか、生かされているかを知ることができるのです。そして私たちがそのように見出されるのは、私たちも主イエスと共に探し回る群れとなるためです。その失われた一匹のために、すべて自分の時を置いて、自分の好みも置いて、その誰かのために時間と力を尽くす、このような群れとして私たち教会は今日も使わされようとしているのです。そしてそれこそが教会の宣教なのです。そのために私たちは大きな愛に包まれ、絶えず与えられ、生かされているのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。